明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん、黒柳徹子。リトミック。夏休みも終わり、2学期が始まった。夏休みの間、いろんな集まりのたびにトットちゃんはクラスのみんなとはもちろん、上級生の一人一人とも親しくなった。そしてトモエ学園のことがもっともっと好きになっていた。トモエは普通の小学校と授業方法が変わっているほかに、音楽の時間がとても多かった。音楽の勉強にもいろいろあったけど、中でもリトミックの時間は毎日あった。リトミックというのは、ダルクローズという人が考えた特別のリズム教育で、この研究が発表されると1905年頃のことなんだけど、全ヨーロッパ、アメリカなどがいち早く注目して、各国にその養成所とか研究所ができたくらいだった。で、どうしてこの巴にダルクローズ先生のリトミックが入ってきたのかといえば、こういういきさつだった。校長の小林創作先生は、巴学園を始める前に外国では子どもの教育をどんなふうにやっているかを見るためにヨーロッパに出発した。そしていろんな小学校を見学したり、教育者といわれる人たちの話を聞いたりしていた。そんな時、パリで小林先生は素晴らしい作曲家でもあり、教育者でもあるダルクローズという人に出会い、このダルクローズが長い間、どうしたら音楽を耳でなく心で聞き感じるということを子供に教えられるだろうか。正規のない教育ではなく、動きのある生きている音楽を感じ取ってもらうには、どうしたら子供の感覚を目覚めさせられるだろうか、ということを考えていて、ついに子供たちの自由に飛び跳ねるのを見ていて発見し、創作したリズム体操、リトミックというものがあることを知った。そこで小林先生は、パリのこのダルクローズの学校に1年以上も滞在してリトミックを身につけた。少し歴史的な話になるけれど、日本人でこのダルクローズの影響を受けた人は多く、山田耕作をはじめ、モダンダンスの創始者石井莫、歌舞伎の2代目市川左團次、新劇運動の先駆者幼い薫、舞踊家伊藤道夫、こういった人たちもリトミックがあらゆる芸術の基礎であるということで、ダルクローズに学んだ。でもこのリトミックを小学校の教育に取り入れてみようとしたのは小林先生が初めてだった。リトミックってどういうものですか？という質問に小林先生はこう答えた。リトミックは体の機械組織をさらに精巧にするための遊戯です。リトミックは心に運転術を教える遊戯です。リトミックは心と体にリズムを理解させる遊戯です。リトミックを行うと性格がリズミカルになります。リズミカルな性格は美しく、強く、素直に自然の法則に従います。まだいろいろあるけれど、とにかくトットちゃんたちのクラスは体にリズムを理解させることから始まった。講堂の小さいステージの上のピアノを校長先生が弾く。それに合わせて生徒は思い思いの場所から歩き始める。どう歩いてもいいけど、人の流れと逆流して歩くとぶつかって気持ちが悪いから、なんとなく同じ方向に、つまり輪になる形で でも一列とかじゃなく自由に流れるように歩くのだった。そして音楽を聴いてそれが二拍子だと思ったら両手を大きく指揮者のように上下に二拍子に振りながら歩く。足はドタドタじゃなくそうかといってバレエのようなつま先立ちでもなくどっちかって言えば足の親指を引きずるように体を楽に自由に揺すれる形で歩くのがいいと先生は言った。でもいずれにしても自然が第一だったからその生徒の感じる歩き方でよかった。そしてリズムが三拍子になったら両腕はすぐに三拍子を大きく取り歩き方もテンポに合わせて速くなったり遅くなったりさせなきゃいけなかった。そして両腕の指揮風上げ下ろしも6拍子まであったから4拍子くらいだとまだ下げて回して横から上にぐらいだけど5拍子になると下げて回して前に出して横に引いてそのまま上にで6拍子になるともう下げて回して前に出してもう一度胸の前で回して横に引いてそのまま上に。だから拍子がどんどん変わると結構難しかった。そしてもっと難しいのは校長先生が時々ピアノを弾きながらピアノが変わってもすぐには変わるなと大きい声で言う時だった。例えばそれは初め2拍子のリズムで歩いているとピアノが3拍子になる。だけど3拍子を聴きながら2拍子のままで歩く。これはとても苦しいけどこういう時にかなり子どもの集中力とか自分のしっかりした意志なども養うことができると校長先生は考えたようだった。さて先生が叫ぶ。いいよ。生徒はああ嬉しいと思ってすぐ三拍子にするのだけどこの時に孫ついてはダメ。瞬間的にさっきの二拍子を忘れて頭の命令を体でつまり筋肉の実行に移し三拍子のリズムに順応しなければいけないと思った途端にピアノは5拍子になるという具合だった。はじめは手も足もめちゃくちゃだったり口々に先生待ってよ待ってよとか言いながらうんうんやったけど慣れてくるととても気持ちがよく自分でもいろんなことを考え出してやれることもあって楽しみだった。大概は流れの中で一人でやるんだけど気が向いた時は誰かと並んでやったり2拍子の時だけ片手をつないだままやったり目をつぶってやってみたり、ただ喋ることはいけないとされていた。ママたちもたまに父兄会の時なんかにそーっと外から見ることもあったけど、子供たちがそれぞれその子らしい表情でのびのびと手足を動かし、いかにも気持ちよさそうに飛び跳ねて、しかもリズムにきっちり合っているという光景はいいものだった。リトミックはこんな風に体と心にリズムを理解させることから始まり、これが精神と肉体との調和を助け、やがては想像力を覚まし、想像力を発達させるようになればいいという考えのものだった。だから初めての日、トトちゃんが学校の門のところでママに「ともえって何?」と聞こうとしたけど、この学校のともえというのは白と黒からできている紋所の一種の二つどもえで、子どもたちの心身両面の発達と調和を願う校長先生の心の現れだった。リトミックの種類はまだたくさんあったけど、とにかく校長先生は子どもたちの生まれつき持っている素質をどう周りの大人たちが損なわないで大きくしてやれるかということを いつも考えていた。だからこのリトミックにしても、文字と言葉に頼りすぎた現代の教育は、子供たちに自然を心で見、神のささやきを聞き、霊感に触れるというような感能を衰退させたのではなかろうか。古池や河津飛び込む水の音、池の中にカエルが飛び込む現象を見た者は、芭蕉のみではなかったろうに。湯気たぎる鉄瓶を見た者、リンゴの落ちるのを見た者は、古今東西においてワット一人、ニュートン一人というわけであるまいに。世に恐るべきものは、目あれど美を知らず、耳あれど楽を聞かず、心あれども心を下せず、感激せざれば萌えもせずの類である、などと嘆いていた校長先生が、きっといい結果を生むに違いないと授業に入れたものだった。そしてトトちゃんはイサドラダンカン風に裸足で走り回り飛び回って、それが授業だなんてすごく嬉しいと思っていた。